ひばりクラブご覧の皆様、また落語家の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は休憩時間の2回目ですね。やっぱり休憩時間だとちょっとリラックスしておりましてね。ちょっと見にくいですけども、正式なことをやるときと、T シャツみたいなやつもちょっと変えてるんですね。本当にリラックスしてやっております。今日は休憩時間の2回目はロシア経済のことですから、ちょっと自治問題に近いんですね。ウクライナ戦争が始まりましてね。それで、まあ、ロシアは一応全世界というか西側社会を敵に回して、ウクライナと戦ってるわけですね。まあ、ロシアは一部、ごく一部をですね、中国とか北朝鮮から応援受けてますけども、まあ、基本的にはロシア自身の力で戦ってるんですね。まあ、これに対してウクライナは、兵士だけはウクライナの兵士を使ってますので、まあ、死ぬのはウクライナの兵士が、若者が死ぬんですけども、武器とかそういうのはアメリカとか NATO ですね。ヨーロッパ諸国あたりから供給されておりまして、まあ代理戦争みたいなもんですね。なんつっても経済としては、ウクライナの方が有利なように見えますよね。まあロシアは一カ国でやっておりまして、しかも戦争の初めに、これは多分アメリカがやったというふうに言われておりますけども、ノルドストリームっていう、ロシアからドイツに行く天然ガスパイプラインですね。これがドイツの海の中で爆破されまして、そのために天然ガスをロシアはドイツに送れなくなって、それの収入もありませんのでね。まあそれあれやこれやで、ロシアの経済は疲弊してると。なかなかこのまま戦争が続けられないではないかというふうに、日本のテレビなんかとか新聞なんかで盛んに報道されておりましてね。まあ私今選挙が始まろうとしてるんですけども、今度の選挙はやってもしょうがないような気もするんですね、私。っていうのは、民主主義で選挙をするっていうことは、大前提がありましてね。それは、主人たる国民にですね、正しい情報が流れているってことが前提ですよね。だって、間違った情報流れてて選挙なんかしたって、選挙に国民の声が入るはずないじゃないですか。間違ってるわけですからね。だからこの場合もそうなんですけども、ロシアとウクライナの戦争のことを投票する国民が考えるためには、まず第一に前提としてですよ。もちろん NHK はそうですし、NHK は国民から受信料を取ってますからね。まあ第一そうですし、そうじゃなくても公共の報道機関として、例えば国の保護を受けてたり、記者として特別の待遇を受けてる人はね、やっぱり国民に正しい情報を流さんといかんわけで、まあ自分の視聴率を増やそうとか、それからなんか販売部数を増やそうとかいう目的で、商売的に報道ってのはやっちゃいけないんですよね。ところがこの場合もそうなんですけども、ロシア経済は傾いていると。もうロシアは戦争を継続できないんだ、なんていう報道が結構多いんですね。だけど僕がロシアの経済指標とか、ロシアにお住みの人の、まあ僕の場合主に大学の先生とかなんですが、そういう人からの情報ですね。それから海外のメディアの、まあ信頼を受けそうなメディアからの報道を見ますとね、もう日本の報道ともう180度違うんですよ。日本の報道は、日本はウクライナを支持しているので、ロシアをダメに書くと言うんで徹底してるんですね。ところが、新聞とかそういう報道っていうのはそういう前提じゃなくて、実際にウクライナの現状はどうか。ロシアの現状はどうかということを示す。あくまでも民主主義ですから、判断するのは国民であって、別にテレビ局とかね、新聞記者が判断するわけじゃありません。ということで、まあ前から違和感があったんですが、最近ロシアに住んでる人から、まあ詳細にですね、ロシアの経済状態というものをお聞きしたらですね、全然違うんですよ。ものすごく好調なんですね。経済制裁は非常に受けてますから、ロシアね。西側の経済制裁って一番効きますよね。っていうのは、現在やっぱり西側が発展している先進国であって、それ以外がやや発展途上国ですから、発展途上国から支援してもらってもですね、まあ一部は支援されますけど、工業製品なり生活用品なり、まあそういったものは西側の先進国が主に作ってますからね。それが途絶えて、もう3年ぐらいにもなるのに、ロシアの経済の指標がですね、いろんな指標がありますよね。経済のなんか活発さとかですね、国民の経済状態とか、懐ね、なんかがありますね。 それは一向に悪くなってなくて、かえって良くなってるんですよ。つまりロシア経済は好調なんですね。いうふうに見えるんですよ。だけど、本当かなと。なんか数字をね、差し食ってんじゃないかと。いうふうにも疑ってたんですけども、まあ、現実にロシアに住んでる方で、きちっとした方のお話をこの前聞きましたらね、いや、本当にこう正しいんですね。どういうことかっていうとですね、実際に西側、つまりヨーロッパ、アメリカ、日本からね、ロシアの方に製品が行かなくなったと。で、今まで使ってた製品がもう手に入らなくなったと。で、ロシアは困った。そこまではそうなん。最初の頃はね。ところが、まあ困ってばっかいるわけがないんで、ロシアの中で作ろうじゃないかってことになったと。それでロシアの中に工場を作って作り始めたと。もちろん技術としてはですね、まあ日本で例えば自動車が一番いい、家電製品が一番いいって言ったら、それを買うのがロシアにとっていい。まあこれ国際分業ですよね。貿易ですね。で、そういうふうに考えられますけども、いや、その人の言っておられることを聞いたらね、なるほどと思いました。いや、実は外国から物が入らなくなったので、ロシアの中で作るということになって作り始めたと。で、最初はあんまりいかなかったけど、時期に技術も追いついて、まあそれはそうですね。もうすでにある技術ですし、特許なんかいくらでも出てますから、特許を見ればできるわけですし、まあ製品ももともと使ってたものが手に入ってるもんですから、まあ僕なんかも技術の視点から見ればね、それはもう時期に半年ぐらいも経てば、ロシアぐらいの技術力があれば、ほとんど同じものが作れますね。そうするとね、ロシアはどう思ったかっていうと、今まではこれは日本がいい、これはアメリカがいい、ハンバーガーはアメリカがいいとかね、ドイツから機械を輸入すると、ハサミ輸入すると、これやってたわけですよ。で、経済なんかでもそういうのがいいって言ってますよ。経済学でもね。まあ、自由貿易にして、得意なところから取るといいって言ってますよね。ところがね、その人が言うには、それまでは、今まではそういうグローバリゼーションって言いますかね。得意なところで作るのは一番いいと思ってたと。ところが実際に入らなくなって自分たちが作ると、その方がいいって言うんですよ。タイミングも合うし、希望もその通りになるし、ということでね。で、若干技術は劣るけれども、それぐらいの方が、それグローバリゼーションというものの欠点と、それから自分のあの国の技術が劣ってるという欠点と比べるとですね、グローバリゼーションの欠点の方が大きかったって言うんです。それで今のところロシアは自分たちの技術を磨いて手に入らなくなったものをロシア国内で作るようになってからですね、ロシアの経済は良くなったって言うんです。そうかもしれませんね。まあ人に頼って何でもやるよりかは、まあ自分でやれる範囲はやってる方がいいかもしれません。もちろん、それはロシアがね、基本的には工業国だからってこともありますね。まあ、ロシアってのは資源国でもあり、農業国でもあり、林業国でもあり、そしてまあ漁業はちょっと劣ってますけど、工業国でありますからね。昔は、スプートニックも、つまり人工衛星もロシアが最初に上げたんですし、大型のミサイルもロシアが一番多く持ってました。その他に、まあ自動車はちょっと効率が悪かったんですけども、いろんな工業製品は、ロシアは相当なレベルでしたね。ロシア人って大体数学とかね、そういうの結構得意なもんですから、理科系は、まあ数学は理科系と言えるかどうかちょっとわかんないですけど、まあ一応普通に考えれば理科系ですね。そういうものは非常にある意味で得意なんですね。それからまあ粘りっこい、まあみんなで一生懸命長い間でやるってのは結構得意ですから、まあ技術の分野でいい技術が育つという措置はありますね。技術が育てないのはなんか、一攫千金でお金を狙うとかね。そういう国民性のところはダメなんですね。ですから、どっちかっていうと、南の方で、南の国で、陽気な国ではですね、いい技術が育てないんだけど、北の国で粘り強いのはいいんですね。まあ、それと日本人を比較するのも失礼なんですが、私がですね、高等専門学校なんかを随分教えてる時にはですね、東北とかの寒いところの、工業専門学校ってのは本当にいいんですよ。なんていうかな、工業高校も良かったんです。だけど九州とかね、悪いけど四国とかで、ね、明るくてね、わーっていう方はね、あんまり地道な工業を一つずつしっかりやるってのはあんまり向いてなかったんですね。まあ、その代わり独創性があるとかね、デザインがいいとか、まあそういうものもあるんで、まあ人間っていうのは必ずしも全部の能力があるっていうわけにもいかないもんですから、どっちかと北の方の人はね、我慢強くて、一つしっかりやるんで、まあ理科系なんかはちょっ と僕なんかの見るとですね、工業系なんかは北の方の国の方がいいかなと。これはまあ日本の中でもそういう感じがしますね。で、いずれにしても今ロシア人はそれに初めて気がついてるらしいんですよ。今まで、日本のこれがいい、アメリカのこれがいい、ドイツのこれがいいつって外国から買って、その分だけロシアには天然ガスとか石油がいくらでもありますからね、これを売って、まあそういうものを得るということをやってきたけど、どうも、このウクライナ戦争を通じて、西側先進国が経済封鎖をやったおかげでですね、ロシア人としては、あ、結構俺たちもやれるなと。何も別に外国から輸入しなくてもいいなと。そういうふうに思ってるという話ですね。あ、そうなるとね、今、戦争してるにもかかわらず、ロシアの経済指標が非常にいいのもよく理解できますね。まあこれはおそらく今後ですね、現在グローバリゼーションがちょっとつまずいてますけども、グローバリゼーションがいいかどうかっていう議論とか、まあ日本はですね、トランプ大統領の関税にカリカリと怒ってますけど、いや、関税のがあった方が国際的な産業はいいかもしれませんし、もともと日本はですね、内需拡大と言ってきまして、あまり輸出に頼らずに、日本人が作ったものは日本人の人生を豊かにするために使ったらどうだというのは1970年頃から言われてきてることなので、この際トランプ大統領の関税が 25% だ 30% だって文句言わずにですね、それを受け入れて、そしてそれなりに内需を中心とした、つまり日本人のための日本の技術、日本人のための日本の製品というものの方に向かった方がいいような気もしてきましたね。ですからまあなかなか微妙ですね。それからトランプ大統領もこれ言ってますように、もともとお米っていうのはですね、今ちょっといろいろ違うのもいっぱいあるんで難しいんですけど、もともとお米っていうのは日本が外国に対して関税 780% かけてたんですね。だからつまり、現在の米の供給体制ができるまでですね、食料管理法の時代にですね、関税 780% もかけて、日本の米を守ったんですね。で、現在アメリカは大量な貿易赤字なんですよ。で、これを解消するためにアメリカが関税かけるっていうのは、かつて日本が米の関税を 780% もかけたということと同じなんですね。ですからそれはやっぱり一応理解して、わがままばっか言ってるっていうのは、ちょっとどうかと思いますね。やっぱり共存共栄ですね。まあ中国っていう国は最近そうじゃなかったから今度は非常にいろんなことが起こってますね。自分だけ良ければいい。何しろ論拠が全然自分だけ良ければいいって言って他人と自分と同じように考えるっていうことができない民族が中国じゃないですか。それと同じようなレベルに日本人がなるっていうのは僕はあまり関心いたしません。それからロシアについてですね、プーチン大統領を嫌いだという人が多いんですけど、それは日本のマスコミがプーチン大統領の悪口ばっか書くからであってですね、1990年にソ連が崩壊して、まあ持ちたとかな、実際にね。それでエリツィンが大統領になって、ロシアのお金がですね、どんどんアメリカを中心とした西側に流れた。そしてロシアの経済は3分の1になっちゃったんです。それだけじゃないんです。もうロシアはものすごい貧乏になってですね、ロシア人の男性の平均寿命は67歳から57歳に10年でパタッと落ちたんですよ。それはもう大変だったんですね。アメリカに騙された。こんなことになるのか。これだったら共産主義の方がいいじゃないか。こういうふうにみんなが思った。その恨みはね、今のロシア人の心の中に、ヨーロッパ、アメリカを非常に恨んでる。非常に大変だったんですよ。病院は閉鎖される。食料はないという10年を過ごしたんですね。それを救って、ロシアを共産主義ではないけれども普通の国に戻したのがプーチン大統領だったんですよ。まあ2002年ぐらいから力を発揮し始めましてね、プーチン。だからロシア人がプーチン大統領のことを感謝してるのは間違いないんです。それを全然知らない日本人がいい加減なことを言ってるってことで、まあ日本のね、テレビとか、新聞が本当にいい加減なことを言いますので、私は今度選挙やめた方がいいんじゃないかと思いますよね。イラク問題だってそうですよ。まあアメリカがイラクの核施設を爆撃したのについては批判的な考えも日本にありますけどね。もともとイランはですね、核物質を作れなかったんですよ。主にフランスとドイツが 核兵器を作るための遠心分離機を裏に売ったんですよ。売っておいてね、それでそれを動かしちゃいけないってやってんですよ。だからものすごく変な理屈なんですね。だけど日本にはそういう理屈は全く出てきません。というのは日本人の頭脳が誤ったテレビとか新聞の報道によって全く違う判断になっているということですから、こういうことを前にしてね、選挙をするっていうことはできないと私は思いますね。このロシアの経済状態の内容を聞いてね、私はもう本当にこう日本の報道をね、もう見る気がどんどんしなくなっております。見ない方がむしろいいかもしれませんね。今のところまだ一応見てますけどね、ニュース解説なんかしてる状態から言って見てるんですけど、いや、これほどの誤りはもう見れば見るほど私という人間をダメにしてしまうような気がします。